花丸手帳チャンネル。
皆様こんにちは、花丸手帳チャンネルの吉野です。本日は、東京都世田谷区を中心に活動されている、共同司法書士事務所の代表高橋先生にいらっしゃっていただいております。今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
前回ですね、遺産相続についていろいろお話をいただいたんですけれども、まあその中でまあいろいろな、株式ですとか金融機関の手続き関係が多いとは言ってたんですが、それ以外には、やはり遺言のこととかの相談が多いということで、まあなんかいろいろ調べてみると、遺言書っていうのは、いろんな種類があるというのを皆さんいらっしゃいますけれども、どういった種類の遺言のご相談が多いかっていうのを、ゆいともルーム、他には、司法書士事務所の方でもですね、どのような相談が多いかをちょっと教えていただけますでしょうか。
はい。遺言書については、そもそも7種類全部でね、あるわけなんですけれども。
7種類もあるんですか。
そうなんです。はい。でもほとんどは、そのうちの2種類の相談ですね。
1
つ目は、公正証書遺言っていう遺言書。もう一つは、自筆証書遺言っていう遺言書。この二つの相談を受けることが多いです。
どちらの方が多いですか？その二つですと。
どちらかというと、公正証書遺言の方が多いですし、事務所としても、お客様が遺言書を作りたいというときには、どちらがおすすめかと問われれば、公正証書遺言の方をお勧めしております。
それはやっぱりその法的な拘束力とか効力がちょっと強いからっていう意味で確実性を持ってそちらにした方がいいんじゃないかということですかね。
そうですね。それもありますし、あと手続き面で言っても、公正証書遺言っていうのは、実際に相続発生した後に遺言書を使おうとなった時にですね、裁判所の兼任手続きっていうものをしなくていいんですね。なので、すぐに相続手続きに使うことができると。
もうその存在している時点で効力が発生しているみたいなイメージですかね。
そうですね。はい。
それがその自筆証書遺言とかだと、その兼任の手続きとか、そういったものを全部経てから、確実にこういろんな要件をクリアしていって、効力が発生されるみたいなイメージですかね。
そうですね。効力自体はすでにあるのかもしれないですが、実際手続き、窓口で手続きするためには、兼任手続きを経た後じゃないと、実際にはできないと。
ということですね。ただ、ゆいともルームの方だと、結構その、お手紙的な内容だとか、そういった思いの部分を書けるような話をちょっとお伺いしたんですけど、その場合は、自筆証書遺言っていうふうになってくるんですかね。
これも、公正証書遺言でも、書こうとすれば書けるわけなんですが。
できるんですか。
公正証書遺言は文案を、事前に交渉人の方に提出するので、自分の思いを込めればいいんですけれども、ゆいともルームの方では自筆証書遺言の方もお勧めしております。それなぜかというと、先ほど吉野さんもおっしゃった通り、手紙としての遺言書、手書きで思いを込めるっていうところと、あとは、ゆいともルームで、遺言書をまず作るっていう方は、比較的年齢が若い方が多いんですね。なので、初めて遺言書を書くっていう意味では、公正証書遺言よりも少しハードルの低い自筆証書遺言から、書き始めてみようっていうことは言っております。
そういうことなんですね。もう少しですね、ちょっと自筆証書遺言については、詳しくちょっとお伺いさせていただきたいので、ちょっとまた別のとき、次の動画でですね、ちょっとお話をお伺いさせていただこうと思いますので、はい、今日、概要欄の方にですね、ゆいともルームの、ツイッターですとか URL、そして共同司法書士事務所のですね、URL も貼らせていただいてますので、ご興味ある方はですね、そちらの方をクリックしていただき、見ていただければと思います。では、今日ですね、高橋先生お話しいただきまして、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。